せーの、紫アワー。皆さんこんにちは。歴史、文化、伝統に恵まれた京都市北区の四竹紫の界隈、紫エリアにあるお店や人など多様な地域の財産を紫スタイルとしてその魅力を発信しています。私は紫スタイルプロジェクト推進協議会の寺田です。
同じくご案内役の荒川です。
本日のゲストは、先ほどもありましたように大徳寺通り北王子を少し下がったところにあります雲林院の藤戸住職です。ご存知の方もおられると思いますけども、雲林院は平安時代からの由緒あるお寺で、今 NHK の大河ドラマ光る君への主人公紫式部ゆかりのお寺です。さすが京都というのか、他都市ならば例えば紫式部饅頭などを作ってですね、町を挙げて観光客の誘致に取り組んでいるところですけども、少しも大騒ぎをしていません。ひっそりとしております。
そうですね、
不思議ですね。これも、紫スタイルらしいと思っています。今日も紫スタイルのお話をたっぷりと伺っていきます。こんにちは、藤田住職、はい、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
まず先ほど言いましたけども、平安時代には今の大徳寺をはるかにしのぐ大きなお寺だったというふうにお聞きしてますけども、この雲林院の起源とかですね、由緒について少しお伺いしたいというふうに思います。
はい、細かい実はですね、雲林院のその成立、いつ創建されたかというのは実は分かってないんです。で、歴史的に登場してくるのは今から1200年ほど前、830年頃、順和天皇の離宮として創建をされて、そして今日に至るという形でありますので、今は当然仏教寺院、お寺という形でありますが、当時は離宮として建てられたところであったということですね。ですから、当然貴族とかそういうふうな限られた方々が、その雲林にも集まって、今ね、光る君やってますけれども、歌を歌ったりとか狩りをしたりとか花見をしたりとかっていう、その一つ言えばこう文化交流、ちょっとキザで言えばサロンみたいなところになったということだと思いますね。
そうですか。それがこういつの間にかこう離宮からお寺にこう変わるタイ
ミングがあるんですね。そうですね。変わりますね。はい。
それはいつ頃のお話？
ですね。それからだいたいその100年も経たないうちにですね、仁明天皇という方がいらっしゃってですね、仁明天皇が息子の常安親王と、常安親王に雲林を渡すわけですね。で、両方ともなくなるわけなんですけども、その仁明天皇の黒戸頭をしてたその僧正遍昭、吉峰の宗定というのが一般の名前になります。それが出家して僧正遍昭な、でその僧正遍昭が住職になった時に、初めて寺院として雲林が確立するという形になります。ですから最初のその当時の創建目的とはかけ離れて、むしろこう信仰の場になったという形になりますね。当然今は臨済宗という禅宗の一派ではあるんですけど、当時はおそらく天台宗という形の一つの その信仰を集めたお寺であって、それもただし限られた方、位の高い方としかお参りすることはなかったという形ですね。
ある種のサロンからこう信仰の場合と変わっていって、
ね、はい、
雲林院この時 どのような規模感といいますか、サイズ感、
サイズ感というか、大きさはもう今の大徳寺はもともと雲林の敷地になります。大徳寺が鎌倉に創建するときに後醍醐天皇が、大徳寺の開山修法明朝に土地を与えてますので、はるかにその、大徳寺以上の倍の規模の寺領があったというふうに、要するに簡単に言えばその境はあんまりなかったと思います。当時は当然都から離れた北の方になりますんで、家があったとかっていうことではなくて、もっとその非常に、ポツンポツンとその建物が点在しているというような形だったと思いますね。
その王朝文化の花の まあ、サロンといいますかね、そういうものからこうお寺にこう変化をしていきますけども、そういう大寺院ですから、まあ、あのなんかやっぱりそういう雅な空気感というのは雲林院の中にずっとあったんだろうというふうに思いますけども、そのもう一方でこう堀川北王子下がったところにこの式部のお墓というものがありますけれども、はいはい、こういうことをこう考えますと、どうもあの辺りも雲林院のエリアではないかと、うん、で雲林院と紫式部さんとにはこのなんかこう関わりがあったりするのではないか、
はい、
私の望みとしてはそこにお住まいをされていて源氏物語をあそこで書いていたというふうなことをこう思わず無双してしまいますけども、その辺はどうなんですかね。
あのここの話もまあ伝説の域を抜けないんですけども、その式部自身のまあ住んでた、まあ、生まれた場所が、まあ、雲林院の近くにあってですね、式部の母親が、まあ、難産をしてた、あの要はこう子供ができてですね、まあ、生まれなかった、それで雲林院に、まあ、お参りしたことによって式部が生まれたという話が、まあ、あるんですね、うん、でこれはもう伝説の域が出ないし文献があるわけでもないんです。ただあの、ご存知の方もいらっしゃいますけども、大徳寺の塔頭に真珠庵というお寺があるんですね、はい、その一休宗純の菩提寺になります、はい、そこに式部の産湯の井戸というのが、まあ、今もあるんですけれども、はい、ということは、まあ、あの辺に式部の邸宅があって、まあ、生まれた邸宅があって、まあ、ため時の家ですね、だから藤原のため時の家があって、うん、そこで、ね、そうですね、うん、でその辺で式部が、まあ、生まれた話があって、そして、まあ、その当然源氏物語とも改定ですけども、その実は雲林院もその源氏物語の一部、榊の段に登場はしてくる、光源氏が、まあ、その籠もるお寺の一つとして、まあ、描かれるわけなんですけども、まあ、自分の生まれた因縁の寺なので、その雲林に対する思いは強かったたと思うんですよ。でも当時はその式部の生きてた時代はそのさっきも言いましたけど、そのサロン的なところではなくて、もう宗教行事、仏教寺院として確立してるので、やはり式部自身も、まあ、雲林にお参りをしながら、特に、まあ、観音信仰という感じのお寺、まあ、今も十一面千手観世音菩薩本尊なんですけども、はい、当然悲しいかな、応仁の乱で焼けてしまったんですけど、それでも再建した時にはやはりその本尊は同じ本尊でということで、まあ、現在も安置はしているわけなんですけども、ね、ですからそうやって、まあ、式部自身があのずっと生涯信仰をしてたのではなかろうかと、まあ、私は思っていますけどもね、はい、
なるほど。
そうそう、だから今あの大河ドラマを見ながらですね、ああなのかなこうなのかなという勝手にこう想像を膨らましてますけども、あんな風にこう、まあ式部そのものこの何て言いますかね、幼い時の様子なんて多分記録には何もないんだろう
と思
い
ますけども、
ああやってこう NHK でやっていただくと、こちらもこう想像が膨らんで楽しく見ることができるなと、はいはい、
ですよね。それがこう我々の紫エリアで、まあ、おそらくその繰り広げられていたと思うと、はい、大変その身近に感じられますね。
まあ 川で遊んでる時ところはあれは鴨川かなとか、
ね、ですよね。
まあ、特にそのドラマの中ではあんまり宗教観というのは多分出せないとは思うんですね、はいはい、ただやっぱり時代背景としてその雲林というのは、まあ、当然道長もあの雲林はお参りしてるんです。それはもう御堂関白劇に出てるんで あれなんですけど、かなりその雲林ということにお参りすることに関してはあの信仰が深かったお寺ではあると思いますね。
そうですか。でそういう雲林院が今はこう何て言いますかね、あの観音堂というのがあって、観音信仰のお寺として地域の方々から、まあ、信仰を集めてる、あるいはこう集まってきていただいてるという、こういう観音様のお寺というのはもともと雲林にはそういうお寺だったんでしょうかね。
ね、江戸時代のまあ文献にはその、まあ、当然応仁の乱までに焼ける、まあ、歴史みたいなのが軽く書い、まあ、というかその大雑把には書いてあるんですけども、当時から創建当時からその観音さんというものを安置しながら、まあ貴族とかの信仰を集めたりというのはしてたみたいですね、うん、ですから、まあ、それが応仁の乱でこう焼けた後も、まあ、それをあえて、まあ、私らは禅宗ではお釈迦さんという形ですけれども、それをあえて観音信仰をずっと継続したという形をとってますね、うんうんうん、はい。
で今現在は大徳寺の、まあ、塔頭、
まあ、門外塔頭になります ね、
はいですね、
はい、
うーん、
そうですか。で、まあ、先ほども言われましたようにこう再興されたと、多分江戸時代に再興されたということですけども、
はい
はい、どんな経緯でこう再興に至るんですかね。
当時その大徳寺のまあ住職をしてた香西宗観和尚というのが、まあ江戸の、まあ、今300年前に1707年に再建はされるんですけども、その時にまあ住職をした後に、まあ、雲林がまあ鬼の乱で焼けた後ずっと再興はされなかったと。で、一つはその大徳寺がまあ雲林の発祥の地であるということを後世に残すためにまあお寺を再建をしたんですね。ですから観音堂がメインではなかったんです。当時は客殿というか本堂がメインだったんですね。そこには今も大徳雲林の中にありますけども、海山大徳国師の木像を安置したりとか、それから当然その純那天の、まあ、任明天のその、まあ、僧正遍昭もやはりありますけども、そういうのを一緒に作ったという形をとってますので、まあ、むしろ観音さんをメインというよりは本堂を再建して、そしてまあここが大徳寺の発祥の地だったということをまあ残そうというのがまあ本当の目的だったと思いますね。まあ、それが、この後また廃仏毀釈等いろんなことがあって、その客殿がなくなって観音堂が一つだけまあ残るんですけども、まあ、その観音堂が残るおかげで今度はいろんな人が自由にまたお参りができる、ね、一般の方々が。
なるほど、
はい、ですからそういうのがこう都臨泉名所図会みたいなところで大名がお参りしたりとか、まあ、桜の名所ではあったんで、はい、雲の林っていうのは歌枕になっててですね、
はいはい、
雲の林という言葉があるやつは全部雲林で歌を呼んだものなんですよ。
なるほどな。
ですからそういうふうなことでいろんな方々がその身分を超えて今日まで何とか1200年、まあ歴史で建物は300年ですけどもね、ずっと歴史をこう紡いできたという形になりますね。
先ほどこう雲林とこう桜、雲の林ってひょっとして桜ですかね。
そうですね、もみじと桜の名所だったですね、はい、ですから西行とかその当時の歌人ですね、まあ、式部も当然雲林で読んで歌は読んで、まあ、僧正遍昭もそうですけども、そういうそのいろんな方々がその雲林にお参りをして、そしてまあそのもちろん風景を見るっていうこともあるかもしれませんけど、あくまでもその今の観光ではなくって、やっぱりその仏さんに手を合わせて、うん、そしてまあ心をな、まあ、和ませるというか落ち着かせる、今よりはもっとその生き死にというものがね、身近な時代だったんですよね、うん、病気になったりとか、まあ、もちろんその疫病が流行ったり飢饉があったりっていうことで、そういうのは今はね情報が入ってなんやかんやっていうような形であれですけど、当時はやっぱり祈ることしかできないわけですよね、うん、でそういうのをやはりその、観音さんに手を合わせることによって、まあ、救いを求めたという形だと思いますね、うん、特に死後の世界というのはやはり誰しもが体験してない恐怖なの。
怖いんですよね。
そうなんですよね、ですから最後道長なんかも御堂観音劇の最後は念仏を何回唱えたとか何やかんやっていうのを最後書いてますけども、やっぱりそっちに行くわけですよね、あれだけこう自分の映画を極めた人間でもそうなるわけです、
はい、
その雲林さんが明治維新こう廃仏毀釈というのがあって、まあ、京都のお寺もまあだいぶこう小さくなったり潰れたりしてますけども、その中でもなおかつ残るわけですね。
そうね、まあ、奇跡に近い形ですね、この状態に。
やっぱりこう雲林の歴史がそうさせたんですかね。
まあ、それもあるんだと思います。まあ、もちろん最終的には包括するのは大徳寺っていうかね、管理するのは大徳寺になってたんですけれども、やはりまあ由緒寺院であるということと、うん、それからまあ、一つに言えばやっぱり信仰だったと思いますね。それが何もなければ多分そのまま潰す状態だったとは思うんですけども、やはりその守っていかなあかんという、まあ、和尚も含めてですけど、ね、うん、そういう方々がいらっしゃったおかげで今日までなんとか残ってるんじゃないかなというふうに思ってますけどもね、はい、
人々の思いが
ですね、
こう時を超え歴史を重ね、
そうですね、
形を変え、そうですね、続いているという、
そうですね、だから決してそのなんていうかな、その今のその嵐山であったり清水寺っていうそういうふうな形ではなくて、もっと身近な、要は今もそうなんですけども、朝にお参り来て、そしてで前通ったら頭下げていこうという、そういうふうな形の、まあ、あのお参りの仕方なんですよね。だから今その、まあ、取材とかは結構あるんですけども、もう観音堂一つだけですし、まあむしろその私はその見てもらうということよりも、まあ、拝みに来てくださいと、
なるほど、
手を合わせに来てくださいと、まあ、仏さんを見に来てくださいということの方で、まあ、あのお話はしますけどもね、はい、
なるほど、さあいろいろと伺ってきましたけども、最後にあの今もおっしゃられたように観音信仰のお寺として、まあ、非常に地域の方々に慕われているというか集まってきていただいている雲林さんですけども、今後もそういう形でこれを継承していくという、
そうですね、あのまあ今のね、そのお寺にその京都は特に観光であれかもしれませんけど、大事なことはやはりそのまあみんな多分知識も増えて、うん、まあ、いろんな情報が入り、まあ、いろんなその解決手段というのはですね、みんなそれぞれお持ちだと思うんです。ただやはりその信仰というのはなった時ではなくって、なる前から持つことが大事なんですね。だからその病気になったからお参りするとか、うん、しんどいからお参りする、それも一つの手なんですけれども、まあ、そうではなくって、まあ、こう昔からのうちのお参りされている方々は逆にその病気になったとしても、あ、これでよかった、
うん、
お参りしてたから自分の気持ちが収まってるんだ、うん、っていうような感じなんですよね。まあ例えがあんまりいいか分かりませんけど、保険みたいなもんですよね要するに保険入っててよかったみたいな、いざという、うん、まあ、そんな感じの、まあ、それは意識的に無意識なんですよ。ですけどやはりそうやってあの地域の方々の心の拠り所になっているのがあの、まあ、雲林なんで、まあ、あえてそのこう門を閉ざしてじゃないですけども、まあ、あの入るのも私では自由にしていただいて、そして、まあ、あの各それぞれの方々が、まあ、お寺に来ていただいて、おのおののスタイルで手を合わせていただいたらなというふうには思ってますね、はい、
ありがとうございます。
いや、まさに紫スタイルということで、はい、素晴らしい
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そろそろ残念なことにお時間となってきました。藤田住職には紫エリアの素晴らしい歴史について伺い、改めてこの地域に住むことの誇りを、まあ、持つことができました。まだまだお伺いしたいところですけども、今日はここまでとさせていただきます。藤田住職、本当にゲスト出演ありがとうございました。
ありがとうございました。
地域のご縁を作っていただきますように、
はい、ありがとうございました。
ここで、来月のゲストをご紹介いたします。来月3月21日の同じく時間に、本家根本炙り餅の飾り屋さんの、池川さん、この方をゲストにお迎えしてお送りします。大いに楽しみにしてください。
はい、では最後に、本日の一曲です。お話にも出ました紫式部をちょっとイメージして、この曲を、スイングアウトシスター Am I the same girl です。